日頃から心がけを。身近に迫る犯罪。闇バイトや特殊詐欺といった犯罪は、毎日のように新聞やテレビで報道されています。しかし、騙されないから関係ない、身近に起きていない遠い場所の話など、どこか人事として考えていませんか？これらの犯罪グループは、今もあなたのすぐそばに罠を仕掛けています。今月は、岩見沢警察署の方に話を聞きながら、犯罪の罠にかからないために、私たちが日頃から心がけておくことなどを学びます。問い合わせ先、市民連携室市民相談交通防犯係、電話354269。浜那須くんのイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン。職員が出演して説明します。1月10日金曜午後5時40分。今回お話をしていただく、北海道札幌方面岩見沢警察署生活安全課長、北海道警部渡辺幸男さんの顔写真が掲載されてます。写真終わり。最近話題の闇バイト。質問。闇バイトとはどんなものですか？渡辺さん、SNS などで高額報酬、簡単高収入などの甘い言葉で募集しています。最近ではホワイト案件、コールセンターなど普通の募集を装っている場合もあります。応募してしまうと、詐欺の手伝いや強盗の実行犯など犯罪グループの手先として利用されます。そして途中で辞めたいと思っても応募した時の個人情報から警察に密告する、家族がどうなってもいいのかなどと脅され、後戻りできなくなってしまうケースが多くあります。犯罪グループに利用されたのだとしても、詐欺や強盗に加担すると、その人は犯罪者となります。犯罪にハッピーエンドはありません。自分の大切な将来がどうなってしまうのか、想像してみてください。質問。闇バイトに関わらないために気をつけることはありますか？渡辺さん。疑う、断る、相談するの3つのポイントがあります。ポイント1、疑う。楽をして大金を稼げるアルバイトはありません。甘い言葉で誘うようなメッセージや条件の良すぎる仕事の勧誘は、犯罪を疑うことが大切です。ポイント2、断る。自分の名前や住所、学校名を教えたり、身分証明書や顔写真を送ったりしないでください。しつこく聞かれてもきっぱりと断りましょう。ポイント3、相談する。おかしいなと思ったら警察や家族に相談しましょう。申し込んでしまったら、今すぐ警察相談ダイヤル、#9110に相談してください。闇バイトは犯罪です。SNS や知人からの誘いなど、犯罪への入り口は身近なところにあります。皆さんの周りに潜んでいる危険な事例を紹介します。脅されて抜け出せなくなり、SNS で高額バイトの書き込みを見て応募し、指示された身分証明書の写真を送ると、仕事の内容が強盗の見張りと言われた。怖くなり断ると、家に行く、家族に危害を加えると脅され、見張りと盗んだものをリサイクルショップに売る仕事をしてしまった。その後、辞めたくても、お前はもう犯罪者だと脅され続け、逮捕されるまで何度もやらされた。逮捕後は被害者から損害賠償を求められた。 強盗5年以上の懲役、強盗致死は死刑または無期懲役。断りきれずにやってしまい犯罪者に。アルバイトを探していた時に、先輩から割のいい仕事がある、一緒にやろうと誘われた。仕事はメッセージアプリで指示され、自分の身分証明書を使って銀行口座の開設や携帯電話の新規契約をする代行契約だと説明された。指示された通りに携帯電話を契約し、知らない男に手渡して報酬を受け取ったが、その携帯電話が特殊詐欺事件に使われ、契約者の自分が逮捕された。携帯電話不正利用防止法違反ほか、2年以下の懲役または300万円以下の罰金。捕まらないと言われたのに、SNS にお金が欲しいと書き込んだところ、知らない人から安全に稼げる仕事があると DM、ダイレクトメッセージが届いた。高齢者の家に行って書類を受け取るだけ、1回10万円、絶対に捕まらないと言われ、詐欺かもと思ったが、すぐにお金が欲しく捕まらないと言われたから大丈夫と思い、指示された場所に行き、孫の友達のふりをしておばあさんから封筒を受け取ったところで警察に捕まった。詐欺10年以下の懲役。深く考えずに犯罪に加担していた。推し活でたくさんお金が必要で、掲示板サイトに簡単高収入と書かれているアルバイトに応募した。危ないことはしたくなかったため、使っていない銀行口座を半年間貸すだけで15万円もらえる口座レンタルをすることにした。キャッシュカードを指定された場所に送るだけで15万円を受け取ったが、その口座が振り込め詐欺に使われ、名義人である自分も逮捕された。その後、口座が作れなくなり、就職にも影響した。犯罪収益移転防止法違反、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。質問。闇バイトによる強盗事件も増えています。私たちにできる対策などはありますか？渡辺さん、幸いにも岩見沢警察署管内では、闇バイトによる強盗などの犯罪は確認されていません。しかし昨年、札幌市で闇バイトによる強盗事件が発生しています。犯罪グループはお金を奪うために、場所や時間、手段を選びません。そこに奪えるお金があるなら、札幌を拠点とする犯罪グループが岩見沢で犯行に及ぶことも当たり前にあります。闇バイトによる犯罪があることは知っているけど、自分の周りでは起きていないし大丈夫と心のどこかで思っていませんか？犯罪グループはそんな心の隙をついてきます。自分が狙われるかもしれない。住んでいる地域で犯罪が起きるかもしれないと自分のこととして考えて対策をしてください。闇バイトによる強盗被害に遭わないために、不審な電話、訪問に注意。犯罪グループは事前に電話をしたり、現場を下見したりして、在宅時間や家族構成、資産状況など、あなたの情報を必ず探ってきます。市職員や警察官、銀行員になりすまして電話をしてくることもあります。むやみに自分や家族の情報を教えないでください。在宅時も戸締まり。在宅時に玄関の鍵のかけ忘れはありませんか？鍵をかけることが一番重要な防犯活動です。犯人は光や音を警戒します。 玄関や家の周りに人が近づくとパッと光るセンサーライトを取り付けることも有効です。窓ガラスの鍵付近に対策。窓ガラスの鍵付近を割り、室内に侵入するケースがあります。防犯フィルムを貼るなど、簡単に窓ガラスが割られない対策をしてください。侵入されたら命を優先。侵入されてしまったら、自分と家族の安全を守ることを第一に考えてください。トイレなど鍵のかかる場所に避難したり、外に出たりして安全を確保してから110番通報してください。スマートフォンから110番通報すると、位置情報が警察でわかるので、速やかに通報してください。様々な手口の特殊詐欺。質問。特殊詐欺にはどんなものがありますか？渡辺さん、還付金詐欺、オレオレ詐欺、預貯金詐欺などが有名ですが、最近では SNS 型の投資詐欺やロマンス詐欺に注意が必要です。岩見沢警察署管内でも、昨年1月から10月までに投資詐欺による被害が2件、ロマンス詐欺による被害が3件あり、合わせて約5400万円もの被害額になっています。質問。SNS 型の投資詐欺やロマンス詐欺はどんなものですか？渡辺さん。投資詐欺は SNS のメッセージなどで、テレビなどに出演している著名な経済評論家のアシスタントを語り、有料な株があるから買わないか、などと株取引を持ちかけてきます。SNS 上の投資家グループにも参加させられ、そこでは儲かっているという嘘の情報もあるため、信用してしまいます。ロマンス詐欺は、SNS で知り合った人が、やり取りをして仲良くなった後に、友達になりたい、会いたい、一緒に暮らしたいといった積極的なアプローチをしてきます。そのアプローチで心を許してしまうと、資産運用などの話を持ちかけられます。どちらも相手を信用してお金を振り込んでしまうため、なかなか騙されたことに気づけません。何度も振り込みを要求される。お金がなかなか返ってこない。相手と連絡がつかなくなるといった状況になり、ようやく騙されたことに気づきます。特殊詐欺の犯人はこんな手口で迫ってきます。還付金詐欺。電話で市職員などを語り、保険料の還付金があるなどと話し、ATM に誘い、お金を振り込ませる。オレオレ詐欺。電話で子供や親族を語り、仕事で失敗して急にお金が必要になったなどと話し、お金を振り込ませる、または現金を受け取りに来る。預貯金詐欺。電話で警察官や銀行員などを語り、あなたのキャッシュカードが不正利用されたので、キャッシュカードを作り直す必要がある、などと話し、キャッシュカードを騙し取る、または暗証番号を聞き出す。投資詐欺。SNS 型。著名な経済評論家のアシスタントなどを語り、著名人による無料の投資セミナーに誘い、必ず儲かるなどと語り、投資家の SNS グループに参加させ、儲かっているなど嘘の情報によって信じさせ、お金を振り込ませる。ロマンス詐欺。SNS 型。SNS やマッチングアプリなどで知り合う。直接会うことなくやりとりを続け、恋愛感情や親近感を抱かせる。二人の将来のために投資を、あなたと結婚するためにお金が必要などと語り、お金を振り込ませる。 結果、後になり騙されたことに気づく。日頃からの対策。質問、闇バイトによる犯罪、特殊詐欺のどちらも電話で接触を図ってくることが多い印象ですね。渡辺さん、SNS 型の詐欺を除けば、まずは電話で個人情報を聞き出そうとしたり、お金を騙し取ろうとしたりすることがほとんどです。被害に遭わないためには犯人と話をしないことが一番の防止策です。犯人と話をしないために、在宅時も留守番電話に、メッセージ内容を聞いた上で必要な電話だけかけ直すようにする。海外からの電話を利用休止に、最近は国際電話を悪用した被害が増えています。普段、海外と電話することがない場合は、通信事業者に利用休止の申し込みをしてください。手続きがわからない場合は、警察署でもお手伝いします。犯人は通話を録音されることを嫌がるため、自動通話録音機の設置も有効です。また、普段から家族と連絡を取り合い、電話でお金の話はしないことや、合言葉を決めておくことも大切です。最後に市民の皆さんへメッセージをお願いします。渡辺さん、闇バイトによる犯罪や特殊詐欺は人ごとではありません。今、平穏に過ごせていても、いつ被害に遭うかわかりません。犯人は相手に情けをかけず、お金を奪うことしか考えていません。お金がかかる対策もありますが、今できるものから対策をお願いします。そして犯罪かなと思う出来事があれば、すぐに通報してください。岩見沢警察署生活安全課、電話220110、警察相談ダイヤル#9110、緊急の場合は、すぐに110番。今回の話で、闇バイトや特殊詐欺といった犯罪被害に、いつ自分があってもおかしくないことが分かりました。私たち一人一人が自分のこととして考え、被害に遭わないための対策を日頃から心がけましょう。日頃から心がけを終わります。